刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。この魔は、外見的には、さほど勢力絶倫という風には見えないのだが、真から女が好きらしく、どんな話をしていても、最後は女の話に持っていってしまう。いつだったか、同じ船に乗っているという、ブラジル人の船員を連れてきたことがある。紹介された私は、世界中の主な港はほとんど回ったという彼に、どこの港が最も良かったか、と、社交辞令のような質問をした。横浜も良かったし、香港も悪くないし、と、彼もまるで、ローマの休日のアン王女のようないい加減な返答をしていると、突然魔が横から口を出してきた。香港は良くないね。その真剣さに興味を覚えて、なぜ？と尋ねた。女が悪い。この一点は揺るがせにできないと言った。断固たる口調で答えた。どんなところが？優しくない。そう言われてみると、一体に、香港の女性には、当たりに柔らかさがなく、きつい感じがしないでもない。でも、足が美しいじゃないですか。私が言うと、魔は首を振った。あんなものは抱いたら棒と同じ。肌が滑らかそうじゃない。冷たくてよくないね。それなら、と、私はブラジルの船員から、魔に向けて尋ね直した。どこの港が一番良かった？ペナン。原価に答えた。ペナンの女は最高ね。ペナンという地名が魔の口から発せられると、ブラジルの船員の表情が大きく動いた。世界中でペナンの女が最も良い。魔がそう言っているのを知ると、彼も大声で叫ぶように言った。イエス！ペナン！完全な意見の一致を見た二人は、それから、ペナンであった自分の女が、いかに素晴らしかったかを、飽かず喋り続けた。もっとも、女に対してはかなり自信を持っているらしいブラジルの船員も、魔春殿の具体的な、美に入り才をうがっての説明には、しばしば沈黙して、耳を傾けざるを得なかった。その魔が、女を買いに行こうというのだ。香港の女は良くなかったんじゃないの？ と私が言うと、それはそれ、これはこれと真面目な顔をしていった。どうせならここでいいではないかと混ぜ返すと、ここは高すぎると答えてから、すごい穴場を見つけたんだと、声を弾ませた。ゆまてい？私が知ったかぶりで言うと、一生に伏された。あんなところじゃないですね。マがすごい穴場と興奮しているからには、それなりの理由があるのだろう。一体どんなところなのか。行ってみたくないことはない。どうしようと迷っていると、急に魔が悪かったというような顔つきになっていった。そうね、兄さんはお金がないんだったね。金がないわけではなかったが、これからの長い旅を思って節約して使っているうちに、宿に出入りする誰からも、もんなしとみなされるようになってしまっていたのだ。いや、でも、などと、口の中でもごもごやっていると、まは無理しなくてもいいんだというように手を振った。私も今までの行きがかりから、女を買う金はあるんです。とも言いかねて、口をつぐんでしまった。間は宿を出て行く際、ロビーのソファーに座って、所在投げにタバコをふかしているレイギを見つけると、声をかけた。それはどうやら卑猥な冗談だったらしく、マは歯をむき出して一人で笑っていたが、レイギは怒ったように顔を背けた。マがいなくなると、ひどく損をしたような、妙な気分になった。部屋に戻り、ベッドの上に寝転がって新聞を読んだ。そうして10分くらいは過ぎたろうか。部屋の扉がノックされた。開けると、レイギが立っている。何の用事かと尋ねても、言葉が通じないため要領を得ない。立って顔を見合わせていても始まらないので、部屋の中に招き入れた。礼儀は下着や新聞の散乱している部屋の中を、物珍しそうに見回している。彼女がこの部屋に入るのは、初めてのことなのだ。彼女の様子から、特に用事があるわけではなく、遊びに来てくれたらしい、ということが分かってきた。しかし、せっかくの彼女の行為だったが、姉子がいないことには、五分と間が持たない。互いに喋る言葉がなくて、すぐに黙り込んでしまう。私はベッドに腰をかけ、レイギは窓際の机の前にある椅子に座っていた。 彼女は沈黙に困惑したようにしばらく視線を動かしていたが、机の上に航空用の便箋を見つけると、そばに転がっているボールペンを手に取った。1,2,3,4,5,6,7,8,9,0。レイギが書きつけたのは10個の数字だった。そして私に同じものを書いてみろと手振りで進める。どういうことなのかわけがわからなかったが、彼女の言う通りに書いてみた。すると、さらにその横に、これと同じものをもう一度書けという。私は繰り返しその10個の数字を書いた。レイギはその2列の数字をしばらく眺めていたが、やがて別の紙にこう書きつけた。有効心、胸筋広大。書かれた文字から推測すると、つまり、常に変わらない、正しい心がある。そして、胸の内を開いて打ち解けることができる、という意味に思えた。どうやらこれは占いであったらしいのだ。同じ数字を二度書かせ、そこから性格を読み取ろうとする。なるほど。私にも理解しやすい占いだった。レイギはボールペンを持ったまましばらく考えていたが、やがてその横に二つの文字を書き加えた。股間。それを目にした瞬間、ドキッとした。おそらく日本にそのような言葉はないが、彼女が表現しようとしたものは明確に伝わってきた。股間。その優雅な言い回しと裏腹の冷え冷えとした文字の姿の中に、本当に私の性格とその未来が隠されているのではないかと思えてきた。股間か。しかし、そんな思いに長くふけっているわけにはいかなかった。レイギと二人で狭い部屋で黙って顔を突き合わせている状態が、なんとなく気詰まりに感じられてきたのだ。それは彼女も同じらしく、居心地が悪そうに盛んに体を揺すっている。ついに彼女は立ち上がり、一言つぶやくとそのまま部屋を出て行ってしまった。ハンサムと聞こえたが、そんな言葉でないことは彼女の表情の硬さから明らかだった。あの時彼女は何と言ったのだろう。それ以後もロビーで顔を合わせると、彼女は少しも変わらず喋り、笑いかけてきたが、常に気にかかっていた。 そのことを香港で知り合った日本人に話すと、彼は笑いながら、それはハムさんと言われたのかもしれませんね、と教えてくれた。ハムさんは、スケベーという意味の俗語だという。だが、一矢も触れなかった女に、どうしてスケベーなどと、罵られなければいけないのだと言おうとして、そうか、だからスケベーなのか、となぜか深く納得してしまった。しかし、あそこで突如として礼儀に襲いかかったとしたら、スケベーとは言われなかったろうか。いや、言われたろう。でも、どうせ同じようにスケベーと言われるのなら、どうしてあの時、と後悔したが、文字通り、後の祭りだった。礼儀は二度と私の部屋に遊びに来ることはなかった。
TBS ラジオ公演